いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。そして主ご自身がこの希望は決して失望に終わることがありませんと、この希望を私たちに与えてくださっていることを心から感謝いたします。過去2週間私たちはマルコの福音書3章の13節から15節の御言葉を通して、主の栄光を表す教会として主の弟子として呼ばれている者としてもこの御言葉から再確認させていただきました。賛美チームの方々ありがとうございます。本当に主ご自身の前にこのように引き上げられて礼拝を捧げることができる恵み特権、心から感謝いたします。そして主ご自身がこのマルコの3章の中から来週目には主ご自身がお望みになるものを身元に引き寄せてくださった、そして主ご自身は彼らを身近に置くために選んでくださったということを受け止めました。今日も主の身近に主が呼んでくださって、主の身元で主ご自身の御言葉を共に受け取ることができることを主に心から感謝いたします。アーメン。そしてまた第2週目、先週には私たちはこの御言葉の中からこの彼らを使わして福音を述べさせる、福音ヘブル語でバーサール、良い知らせ、そしてそれは同時に同じこと綴りで肉体という言葉を表す、体という言葉を表すことを受け取りました。主ご自身が、私たちが体を持っているので主ご自身も肉体を持ってこの地に来られ、私たちと同じような弱さも肉体を持って弱さを通らされました、制限を通らされましたけれども、罪なき神の子羊として完全な贖いを十字架の上で全うしてくださいました。アーメン。そしてイエスキリストは私たちをこのキリストのお体に預かるものとして、キリストの体の一員としてくださいました。そしてイエスキリストは再び来られて、この地に完成されるイスラエルの救いと世界宣教、そしてその中から異邦人の完成、そしてその中から主は花嫁である教会を迎えにもう一度来てくださり、私たちは父母を離れて二人は一体となる、聖書で最初にバーサルという言葉が使われていますけれども、本当に最初から主ご自身は福音を持ってこのイエスキリストが再び来られるとき、キリストの花嫁である教会を迎えるために、一体となるために主は必ず来てくださいます。そしてその前に主は贖いを完成されて、御子の御霊を私たちに与えてくださって、今日も主と共に、主と一つとなって歩むことができる恵みを心から感謝します。今日もう一度マルコの福音書3章の13節から15節の御言葉をもう一度、3回目になりますけども朗読し、この中から15節から今日特に受け取っていきたいと思います。ではご一緒に3、はい。さてイエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。アーメン。このところで、書かれてありますように、悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。今日、礼拝の最初に皆さんに聞きたいと思います。今日、悪霊を追い出す権威を欲しいという方、手を挙げてください。みんな手を挙げてください。みんな手を挙げてください。メッセージがここから先進まなくなっちゃいますので。皆さんは前提として、悪霊を追い出す権威をいただきたいと願って主の御元に来ていると心から感謝いたします。今日のメッセージのタイトルですけれども、この、15節のところから悪霊を追い出す権威を持たせるためであったという主ご自身のご目的がありますから、十二弟子はこの目的の中で集められました。このキリストの権威を行使するというテーマですけれども、悪霊を追い出す権威を持たせるためであったということは、十二弟子の選びの最大の目的というのは何かというと、主の権威をこの地にもたらす管として主が用いるためでした。主ご自身がこのキリストの贖いを成し遂げてくださって、父なる御心、神の御心を成し遂げてくださって、そしてキリストご自身が頭である、そしてまた教会はキリストの体である、そしてそのキリストの体である教会を通してこの地に主ご自身がご自身の権威を表したいと願っておられる。だからこそ次のリポートお願いします。十二弟子の 選びの最大の目的は、主の権威をこの地にもたらすことである。今日3回目になりますけど、主の身元に近寄せられることも主の目的であり、福音用の場の、語るために使わすことも主の目的ですけれども、その福音を語るために共に主ご自身はこの主の権威をこの地に表す、その目的のために主はこの十二弟子を選び出してくださいました。権威という言葉はギリシャ語でエクスーシアという言葉が使われております。権威とも権力とも権利とも訳される言葉ですけれども、この権威、権力、権利という言葉、エクスーシアという言葉ですけれども、もともとのこのギリシャ語の意味は完全な所有という意味があります。ですからこの完全に所有している、最初に答えを言いますけれども、完全に所有しておられるのは神ご自身だけです。人は、ではなくて神ご自身だけが全てを持っておられる。そして全ての権威はイエス・キリストだけにあります。そして最初から言いますけれども、聖書の中で書かれてある権威はイエス・キリストと、あとは私たちが手にしているこの神の御言葉が私たちが服従すべき最高の権威として私たちに委ねられています。これが聖書が教える権威ということについて、おまからとか一番大切なのは権威、権力、その、エクスーシアというこの言葉は、完全な所有という意味があり、ほとんどの場合神様に対してだけ使われている言葉です。その言葉はエクスーシア、その権威は何かというその実態を言うならば、イエス・キリストご自身であり、これは服従すべき相手、そして神の言葉が私たちが従うべき、服従すべき権威である。聖書はそのように私たちに教えています。そしてもう少し今日この神様が示された権威、そして弟子たちに与えられた権威、悪霊を追い出す権威を持たせるためであったということについて、この神様が持っておられるその権威、人に対してどのように主ご自身はその権威を取り扱われるのかということについて御言葉を見ていきたいと思います。創世記の一章一節には、初めに神が天と地を創造されたとあるように、書かれてあるように、天地宇宙万物のすべての権威は神様だけに本来属します。人間には何の権威も備わっていませんでした。神様だけが完全に所有しておられるお方であって、神様だけに権威がありました。そして人はその被造物として何の権威もありませんでした。しかし神様がその権威を持って光をあれと命じられたので光ができました。神様の権威です。そしてまた神様が土の塵から人に生きよと息を吹き込んでくださったので、人は生きるようになり、神様の目の前に非常に良かったという存在になりました。このようにもともと神様が作られた、神様の権威というのは、権威というのは神様にだけ備わるもので、本来人には何の権威も備わってはいませんでした。神様が唯一誠の神様であるがゆえに、従うべき相手であるがゆえに、この完全な所有をしておられる方に私たちは従うということが教えられています。申命記の6章の4節から5節、聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの主なる神を愛しなさい。アーメン。私たちはただ一人主なるお方を愛し、またこのお方に仕えます。なぜならばこのお方お一人が権威の源であり、そしてこのお方以外には権威はないからです。ただ一人このお方に私たちは従います。そしてまた神様はこのローマ書の13章の一節に、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威は全て神によって建てられたものですとあるように、その権威を神様ご自身だけがお持ちであって、そしてその権威を、今度は分与、神様ご自身が神であるので、その権威を分与することがおできになる。御使いに与えます、人に与えます、そして家であれば家長に権威を与えます。そしてまた あるグループのリーダーという権威も神様が与えます。国のリーダーということも聖書が見るならば神様が与えます。そしてまたダニエル書にそのことはよく書かれてありますけれども、神様ご自身がその王を立てて王を廃することができるという主権を持っておられるお方であり、神様ご自身が権威の源であり、権威を分与することができるお方。そしてこの権威というものに対して、実はこの私たちがこの聖書の中から見ているサタン、悪魔とか悪霊という存在、このサタンというのはヘブル語、もともとの意味では告発者、訴える者、嘘つきという意味ですけれども、もう神様ではないのに神様の真似事をしながら自分の王国を築こうとしている告発者、訴える者、嘘つき、そしてそのサタンの支配の中で人間中心のサタンの王国を、あなたが神のようになったらよいという、そのような王国を築かせる、そのサタンの秩序の中で悪霊は人の心や体に影響を及ぼそうと働いています。そのような中にあってサタンや悪霊の存在を聖書は書いています。私たちも知っています。だから目を覚ましています。だからといってこの聖書で書かれてある神様の権威と比べるならば、サタンや悪霊の存在は本当に取るに足りない小さな小さな存在であるということを覚えましょう。私たちは神様の偉大さを心から褒めたたえます。そしてすでに勝利された方にあって、このサタンと神様ですよ、神様とこのサタンとの関係で言うならば、本当に比べることができないほどの小さな力のない制限のある存在であるということを覚えて、主の皆を心から崇めます。最高の権威を持たれるお方に私たちは今日も礼拝を捧げ、使えることができている恵みを心から感謝いたします。そしてこの権威というものはどういう権威であったのかということを創世記の最初から見ると、これは埋めよ、増えよ、地を満たせと主ご自身が権威の源であるお方が人に対して一番最初に願ったのは人の祝福です。他の人が祝福されることです。主ご自身の権威というのは祝福を与えるためのものです。主ご自身の分与する権威も本来祝福を分け与えるための権威です。家長としての権威も家族を祝福するための権威であり、そしてまた長子としての特権も全ての兄弟たちを祝福していく特権であり、そしてまた神様が教会に与える権威も、その全ては倒すためではなくて立てるためであると聖書は明確に書かれているように、この神様がもともと持っておられ、神様が分与される権威というのは祝福していく権威です。そして兄弟姉妹、私たちは第一ペテロの3章の9節、私たちは王である祭司として、私たちは祝福を与えなさい、どんな時にも祝福を与えます、祝福を与えます。侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい、あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。アーメン。主はそのようにして権威あるお方が与えてくださる、その権威というのは祝福していく権威であるということを覚えるときに、主よ心から感謝いたします。そして父なる神様ご自身はこのイスラエルを救うために、そしてまた全世界の全ての人を救うために、神の御子イエス・キリストをこの地にお使わしくださり、そしてイエス・キリストを通して神の権威はこの地に明確に示されました。アーメン。そしてこのお方は人間中心のサタンの国を打ち破り、そしてその虜になっている罪の奴隷、そしてまた死の恐怖につながれている人々を解放、私たちも含めて解放してくださいました。アーメン。神の国の祝福の中に主は私たちを導いてくださいました。第一番目のポイントを一緒に見ていきたいと思います。第一番目、ご一緒に3、はい。イエス・キリストが最高の権威を持っておられます。多くの方々にとって当たり前ですけども、もう一度告白しましょう。3、はい。イエス・キリストが最高の権威を持っておられます。アーメン。このイエス様ご自身がこの地上を歩まれた時、ご自身最高の権威を持っておられるので、人々を罪から救い出し、そして病気病から癒し、死人さえも復活させ、そしてまた悪霊に 束縛されている多くの人たちをイエス様は解放してくださいました。そしてイエス様ご自身、神の言葉であるイエス様ご自身が十字架の上で血を流し、そしてまたそのお体引き裂かれて十字架の死、葬りと復活によって完全な贖いを成し遂げてくださり、サタンとその死を持つ勢力を打ち滅ぼしてくださいました。アーメン。ヘブル書12章の2節から、2章の14節から、先週お開きした神の御言葉ですけれども、このところに主ご自身の大きな憐れみが、私たちが肉体を持っているので、イエス様もまた同じようになってくださった、でもイエス様が来られたのはその全ての悪しき勢力を打ち破るためである、御言葉は言っています。ヘブル書、御言葉朗読しますのでお聞きください。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。それはその死によって、十字架の死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。アーメン。主ご自身が十字架の死、葬りと復活によって贖いを成し遂げてくださった、その死によって悪魔という死の力を持つ者を打ち滅ぼしてくださいました。アーメン。そして一生涯死の恐怖につながれて罪の奴隷となっていた私たちを解放してくださいました。主に栄光がありますように。ハレルヤ。イエス様がこのような十字架の贖いを成し遂げてくださいましたけれども、この十字架の道もユダヤ人が十字架につけた、ローマ兵が十字架につけた、そうです、私の罪がイエス様を十字架につけました。でもその十字架の道もイエス様ご自身が選択された道であると、イエス様ご自身が明確に宣言されました。ヨハネの10章の18節、誰も私から命を取ったものはありません、私が自ら命を捨てるのです。イエス様はそのように明確に宣言され、私には命を捨てる権利があり、それをもう一たび得る権利があります、その権威を私は父からいただいているのですと、イエス様は父なる神の御心を成し遂げるために十字架の死、葬りと復活によってイスラエルの救いと世界の救い、私たち一人一人の罪の許しを成し遂げると、父なる神様からその権威をいただいて、十字架への道を罪なき神の子羊はまっすぐに最後まで歩み通してくださいました。勝利者なるイエス様を心から褒めたたえ礼拝いたします。アーメン。だからこそイエス様は十字架の贖いを終え復活された後、マタイの福音書28章の19節のところで、私には天においても地においても一切の権威が与えられています、イエス様に権威が与えられています。そしてこのお方は、この今日も礼拝しましたけれども、今どこにおられるか、聖書的に言うならば、私たちは2つの箇所を示すことができます。私たちイエスキリストは今は神の右の座に着座しておられます。アーメン。それとともに、約束の御霊をもって、御子の御霊は私たちのうちに栄光の望みとして住んでいてくださいます。アーメン。このお方に栄光がありますように。今日御言葉の朗読をもって、主ご自身の主権をあがめ、その主権が私たちの上にも、その恵みの中で私たちがあがなわれ救われていること、御言葉の朗読を通して確認したいと思います。コロサイ1章の13節から16節の御言葉をご一緒に朗読しましょう。ご一緒に、3、はい。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって、私たちは贖い、すなわち罪の許しを受けています。御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。手にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、 御子のために作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。また御子はその体である教会の頭です。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。アーメン。王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのです。アーメン。だからこそ権威はもともとこのお方にしかありません。でもこの主なる神様ご自身がこの権威を表してくださって、十字架で完全な勝利を取ってくださいました。この際2章の15節のところを見るならば、このように書かれてあります。お読みします。神はキリストにおいてすべての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。イエス・キリストは十字架において完全な勝利を取られ、そしてサタンとその悪霊どものそのすべての働きにを打ち破られて、彼らをその勝利の行列に捕虜として加えてくださっておられます。アーメン。主ご自身の栄光を心から褒めたたえます。そしてこの主ご自身の権威が、弟子たちに悪霊を追い出す権威が授けられ、そして今私たち教会にその権威が委ねられていることを覚えて、エペソの1章の20節から23節の御言葉をご一緒に朗読してまいりましょう。では御言葉の朗読を3、はい。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。アーメン。今日礼拝の冒頭、強制的ではありましたけれども、皆さんに手を挙げていただきました。この弟子たちと同じように、悪霊を追い出す権威を欲しい人は手を挙げてください。手を挙げました。そしてこの権威は何かというと、神だけに属し、そしてイエス・キリストと御言葉が最高の権威です。アーメン。そしてその権威は、最高の権威は弟子たちに与えられ、そしてこの御言葉を通して教会に与えられています。第2番目のポイントを一緒に読みましょう。第2番目、3、はい。イエス・キリストは教会に最高の権威を与えられました。アーメン。だからこそ、もうすでに与えられた主ご自身のこの権威を私たちは行使するために、それぞれのところに立てられています。イエス様ご自身はこのマルコの福音書のところで12弟子を選び、悪霊を追い出す権威をお与えになったと書かれてありますけれども、このマルコの福音書の中には、このイエス様ご自身とサタン、悪霊の存在、その戦い、そして悪霊追い出しの記事が何度も出てきます。そしてこの12弟子が福音宣教に使わされるときに、主ご自身の権威に満たされてその働きをする必要がありました。つまりイエス・キリストと御言葉に満たされて権威、その福音宣教をする必要がありました。それが最高の権威だからです。その権威を主ご自身はこの教会に与えてくださいました。その今日のテキストであるマルコの福音書の3章のところを見たいと思いますけれども、マルコの福音書の3章の27節のところにこのように書かれてあります。確かに強い人の家に押し入って家財を略奪するには、まずその強い人を縛り上げなければなりません。そのすぐその後でその家を略奪できるのです。このところは悪霊との戦いということについてイエス様が説明しているところですけれども、その家に入ってその家を略奪しようとするなら、私たちは神の国の 子供たちとされていることを心から感謝いたします。でもこの地に対してはサタンが今もなおこの支配権を告発しています、訴えています。そしてまた嘘つきです。でもこの存在の中にあって、このサタンの国のその支配の中に、死の恐怖につながれている人、死の奴隷となっている人たちをその中から救い出すために、まず何を最初にしなければならないかというと、強い人を縛り上げる。それは何かというと、サタンを縛るということです。サタンを縛り上げてから、その中にいる家の人たちを略奪する。それはサタンの国の支配の中になっている人たちを、その門を打ち破って救い出すという、この教会に与えられた権威。そしてパウロ先生が、私が異邦人の光として使わされたと言った時にも、主ご自身にあって、私は暗闇から光へ、サタンの支配から命の光の中へ連れ出すために主は私を用いられたと言っている、その使命がキリストの教会の上に今与えられていることを覚えようではありませんか。アーメン。この権威が 主にあって与えられています。このルカの福音書の10章の17節から19節の御言葉をご一緒に朗読していきましょう。このところでは12名の弟子たちだけではなくて、今度は70名の弟子たちが選ばれて、そしてイエス様権威を与えました。悪霊を追い出す権威も与えました。そしてまた病気を癒す権威も与えました。イエス様はこの地に創造、救いをもたらしたいと願っていました。70人が喜んで帰ってきました。一緒に朗読しましょう。3、はい。さて、70人が喜んで帰ってきてこう言った。主よ、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは言われた。私が見ていると、サタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。だがしかし、悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。今日私たちの名が、私の名が天の命の書に書き記されていることを喜ぶ人は、主の前にハレルヤと主を賛美しましょう。賛拝、ハレルヤー、アーメン。今日私たちはそのような賛美を主の前に捧げるものとされていることを感謝します。その教会には、蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威が授けられています。イエスキリストと御言葉の権威が授けられています。イエス様ご自身がこの教会に与えてくださった権威、この地上で行使された権威、十二弟子が与えられた権威、使徒行伝の中で行使されている権威、この権威をもう一度確認しましょう。ノート取っている方、参考までに、とても励まされるこの権威です。第一番目、悪霊を追い出す権威を主は与えてくださいました。悪霊を追い出す権威を主は与えてくださいました。アーメン。後で言おうかと思ったんですけども、今申し上げますけど、私の生い立ち、皆様ご存知の通り、クリスチャンホームで、牧師家庭で育ちました。多くの問題がある方々が我が家を訪れ、そして、牧師夫婦はカウンセリングをし、慰め励まし、そして祈りへと導く、その祈りの段階の中で、この悪霊の追い出しの祈りをしていました。小さい私は、お父さんお母さんのお手伝いをしたいという一心だったのでしょう。後で聞いたことですけれども、初めて来られて、そして問題があるということで、家で夕食をもてなされていた初めて来られた方、その終わった時に、当然食事が終わったら祈りの時だということで、私はよちよち歩きながら姉と共に出て行って、その初めて来た方に、イエスの御名によって出て行け、イエスの御名によって出て行け、イエスの御名によって出て行けというふうに祈って、親を困らせたそうですけれども、本当にこの悪霊追い出しの祈りは、私たちの教会の初期の頃、牧師夫婦を通して、教会の先輩を通して、いつものように行われていました。いつものように悪霊追い出しの祈りから始まりました。もちろん 私がしたように最初に来た人に出て行けって言ったらびっくりしちゃうのでそんなことをするべきではありませんけれども、一番最初にイエス様が弟子たちに与えた権威も悪霊親しの権威でした。私たちはこのところに目を留めたいと思います。第2番目、罪を許し神の子供たちとする権威が教会に与えられています。今他のどこでもこんなことをしてくれるところは他にはありません。罪の許しを宣言し神の子供としてくれるところは教会以外にはありません。その権威が教会に委ねられていることを今日もうひとたび覚えようではありませんか。私たちはイエス様の代理人としてイエスの御名によってあなたの罪は許されたというふうに宣言する権限が主によって与えられているのです。もちろん許してくださるのはイエス様です。でもそのイエス様の代わりに代理として罪の許しを宣言し、そしてまた今週土曜日も行われますけれども、その信仰告白としての洗礼式を執り行う権限を主は教会に委ねてくださいました。そして第3番目、病人を癒し、そして死者をも復活させる権威がイエス様の弟子たちにも与えられ、使徒の働きにも書かれ、そして世界中でも歴史を超えて行われてきました。教会に与えられているイエス様の権威です。第4番目、自然の法則を超えて奇跡を行う権威です。これが教会に与えられています。教会でもこのような権威が行使されてきました。そして今日も私がこのところに立って神の言葉を語っています。一人一人もそれぞれのところで神の言葉を大胆に語っています。神の言葉が最高の権威です。でもその最高の権威を語る権威を主は教会に与えてくださいました。一人一人に与えてくださいました。この権威を主が私たちに与えてくださり、私たちを通してその権威を行使してくださるお方である。マルコの福音書の16章の御言葉、何回もこの季節読んでいますけれども、朗読し、主ご自身が与えてくださった教会に対する権威、それを行使するとき、実践するとき、どのような恵みが与えられるでしょうか。もう一度、マルコの福音書16章の15節から20節、朗読しましょう。3、はい。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし、信じない者は罪に定められます。信じる人々には、次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。主イエスは彼らにこう話されて後、天に挙げられて神の右の座に着かれた。そこで彼らは出て行って至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。アーメン。教会にこのような権限を主ご自身が与えてくださって、弟子たちが言われた通り福音を述べ伝えたときに、イエス様は弟子たちに福音を述べ伝える権威も述べ伝える役割も与えましたけれども、その役割とともに働く権威も主ご自身が与えてくださって、彼らは御言葉通りにしたというのが彼らの歩みでしたけれども、それに伴う印と不思議を与えてくださるのは主です。アーメン。だからこそ第3番目のポイントを一緒に見たいと思います。第3番目、ご一緒に。3、はい。私たちの使わされている場で最高の権威、主の御名を宣言します。アーメン。私たち東京ライトハウスチャーチは主イエスキリストの栄光をこの地に表します。アーメン。このために主が教会をこのところに置いてくださっている。そしてサタンと悪霊はイエスキリストの十字架の死によって完全に敗北したにもかかわらず、今もサタン、告発する者、訴える者、嘘つきとして今も活動しています。エペソ2章の2節では、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いていると言われていますから、先ほど言いましたように私たちのこの地上での歩みは神の国とサタンの国との戦いであり、 せめぎ合いです。そしてその中にあって私たちは神の国に入れられたものとして、神の国をこの地に表していくものとして、このサタンの働きを打ち破る、主ご自身はもう私が打ち破ったと言われますので、イエス様の皆の権威によって、でも主ご自身が明確に言われます。このローマ書の16章の20節のところには、平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいますとあるように、イエス様、もうあなたがサタンなんて全部打ち破ってくださったんじゃないの、私たちに何かやるべき分があるんですかと言われますけれども、主イエス様が弟子たちに悪霊を追い出す権威を授けられたように、主ご自身は今も教会に悪霊を追い出す権威を授けておられます。それは何かというと、今も不従順の子らの中にあって、その権威はないのにあるように振る舞っている、そのサタンを踏み砕くのはあなた方です。教会がその役割があります。あなた方の足でサタンを踏み砕きますと主ご自身は言われます。だから主よ、どうかこのサタンを追い払ってください、追い払ってくださいというふうに言うならば、主は言われるでしょう、もう私は私の分を完全になした、私の名によってあなたが追い出しなさい。そのように主はすでに勝利を取られたことを心から感謝いたします。そしてこのところでもうひとたびこの下の図をちょっと見せていただけるでしょうか。もう一度私たちの置かれている部分をこの言葉を通して定義したいと思いますけれども、今日は権威ということについて見ていますけれども、権威に対して、それに対する言葉は服従です。私たちはイエス・キリストと神の言葉に服従します。そしてイエス・キリストが教会の頭です。教会はキリストの体です。だからキリストの体である教会はキリストに完全に服従します。その服従をどのように表すかというと、最高の権威である神の言葉、イエス・キリストご自身の御言葉に私たちを明け渡し、この神の御言葉を実践します。そうするときに、マルコの16章に書かれた通り、主もまた彼らと共に働き、御言葉に伴う印と不思議をもって御言葉を確かなものにしてくださるのは主の働きです。アーメン。だからこそその時にイエス・キリストの栄光が人々の祝福となって表されていく、その恵みが教会を通してこの地に表されていくから、心から感謝いたします。そのような恵みの管として主は一人一人をすでに用いていてくださっていますけれども、この季節、これから私たちが外に使わされていこうとする時に、このアドナイニシ、アドナイシャローム、ヤーウェニシ、ヤーウェシャロームと私たち学びましたけれども、この季節、本当に私たちは神の武具で私たちを武装し、特に神の御言葉、御言葉の剣を持って私たちが、イエス様ご自身があの悪魔に対して勝利された、御言葉にはこう書いてある。アーメン。御言葉にはこう書いてあります。これが最高の権威として私たちに委ねられているイエスの皆と御言葉によって私たちは勝利から勝利へと進んでいくことができるのです。で、具体的に私たちがこの悪魔に立ち向かっていくって言った時に注意事項が必要です。私、多くの場合このことは一人ではすることではなく、二人以上の人たちと一緒に心を合わせて祈ります。マタイの福音書の18章のところで、あなた方のうち2人が地上で心を合わせて祈るなら、天におられるあなた方の父はそれを叶えてくださると書かれてあります。その中には教会で問題が起こった時にどうするかということが書かれてありますけども、2人の者が心を合わせて祈るならば、主ご自身の勝利がもたらされることを心から感謝します。もちろん1人でも私たちは霊的戦いを戦うことができます。でもその時には、今度は私たちは権威の問題ですから、聖書の中にもイエス様の権威を知らないで権威を用いようとした愚かな人も出てきますけれども、私たちが本当にイエス様の権威に従っているか、イエス様が与えた御言葉の権威に従っているのか、そしてまたイエス様が与えた権威に、私自身が父に母に、また立てられたそれぞれのところに置かれているところの権威に従っているのかということをチェックする必要があります。なぜならば、それらの権威は全て神によって立てられたと聖書は言っているからです。 そしてその経緯の中でもし示されることがあるならば、まずサタンとの戦いの前に悔い改めて主ご自身の前に立ち返ります。主は喜んでくださいます。なぜならば主ご自身の恵みと憐れみがなければ、私たちは立ち返る、悔い改めることさえもできないからです。主ご自身の前にしっかりと権威を確認し、イエスの御名に権威があること、御言葉に権威があること、その中に私たちは、その流れの中に私たちが導かれていることを確認したならば、第二に私たちは具体的に、自分の立ち位置を確認します。それはどこに立っているか、ちょっと私は皆さんと共よりも少し高いところに立たせていただいておりますけれども、この私たちは主の前に祈るときに、主ご自身の前に御座にある主に向かって懇願の祈りをします。主よ、あなたご自身の御手を動かしてください。今年のうちにも主よ、どうぞあなたの働きを成してくださいと、御座にある主の前に嘆願、懇願の祈りもします。でもエペソ2章が言っている通り、私たちはイエス・キリストが成してくださった贖いの確かさのゆえに、私たちは今日この瞬間この時にも天のところに主と共に座らされています。この霊的戦いの時には自分の立ち位置を確認する必要があります。私たちは主と共に天のところに座らされています。アーメン。だからこそ私たちは主と共に、主にあって主の御名の権威を行使することができます。だからこそ天のところに主と共に座らされている者として、サタンよ、お前に命じると命じることができます。このパウロはピリピで占いの霊に疲れている女奴隷の人が叫び続けるのに困り果てて、使徒の16章18節のところで、イエス・キリストの御名によって命じる、この女から出て行けというふうに命じました。イエス・キリストの御名によって命じる、この女から出て行け。そして今でもイエス様を知らない多くの人々は、このサタンの支配下の中にあり、死の恐怖、罪の奴隷として、この空中の権威を持つ支配者たちのその支配の中にあります。私たちが彼らを救いの中に導こうとするときには、まず強い人を縛ってあげてしまわなければなりません。イエスの御名によって私たちが、その立ち位置がどこに立っているのか、主と共に今立たせられているものとして、私たちは命令、宣言の祈りをすることができる。このことは旧約聖書の中でもダビデも実践している。主ご自身の贖いの完成を先取りして、このダビデも詩編の68編の1節2節において宣言する祈り、嘆願の祈りもしていますけれども、宣言の祈りもしています。これが権威が与えられた人の祈りです。嘆願の祈りだけではなくて、権威ある祈り、それは命令の祈りであり、御言葉の宣言の祈りの領域の中に私たち教会は導かれています。ご一緒に詩編68編1節2節を朗読しましょう。ご一緒に、3、はい。神よ、立ち上がってください。神の敵は散り失せよ。神を憎む者どもは見前から逃げ去れ。煙が追い払われるように彼らを追い払ってください。悪者どもは火の前で溶け去る蝋のように、神の御前から滅び失せよ。アーメン。先ほどしましたように、下の方から上の方に向かって神を立ち上がってくださいという懇願の祈りもありますけれども、ダビデは引き上げられて主と共に立って、神の敵を散り失せよと権威ある命令の祈りをしています。そのように今私たち教会もそれぞれ置かれているところにおいて、地域を縛っている、また特定の人や家族を縛っている、そのような霊的な働きに対してイエスの御名によって離れ去れと宣言する権威が与えられていることを主に心から感謝します。そして感謝するだけではなくて、私たちはこのことを実践します。実践します。実践するときに祝福がその人の上に注がれていきます。この地域の上に注がれていくようになります。そしてそれらを通して、それらすべての御業を成してくださった主にだけ栄光が来されます。アーメン。主の御名に栄光がありますように。今日最後の時間、イエス様がマルコの13章のところで12人の弟子たちを 選ばれました。そしてこのマルコの3章のところにおいて16節17節では特別にペテロとシモン、そしてヤコブとヨハネにはイエス様ご自身が名前を付けられたと書かれてあるんですけれども、この3人の人たちはイエス様の交渉外の中でも特別に近くに歩むことを許されました。病の癒しや変貌の山というところでもイエス様はこの3人だけ近くに寄せられ、そして主ご自身がなされる御業を身近で見せてくださいました。この16節17節のところで名前が付けられるということでも主ご自身のご計画が表されていたことを見ますけれども、この聖書の権威ある神の言葉である聖書の中にもヘブル書、イエス・キリストが他の何よりも優れた祭司であり生贄であるすべてであるということがヘブル書の中に書かれてあります。そして黙示録、この地の終わりということの前になんとこの3人の書いた書簡があります。ユダの手紙を除いてこの3つ、ヤコブとペテロとヨハネの書簡が記されています。イエス様の弟子としてイエス様からこの悪霊追い出しの権威をいただいたものとして、この3人、最初に答え言いますけれども、この書簡の中で悪霊との戦い、霊的戦いの中に力強く最後まで前進しなさいと励ましを与え続けてくださっています。ヤコブ書の手紙4章の5節から10節の御言葉、ご一緒に朗読していきましょう。総学チームの方々、お願いいたします。イエス・キリストのすでに勝ち取られた勝利を、その権威をこの地に行使するために、主は教会を今日もこのところに置いてくださり、一人一人をそれぞれのところに使わせてくださっておられます。ご一緒に朗読しましょう。3、はい。それとも神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられるという聖書の言葉が無意味だと思うのですか。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へり下る者に恵みをお授けになる。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。ふた心の人たち、心を清くしなさい。あなた方は苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。主の御前でへり下りなさい。そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。アーメン。神に立ち向かい、神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。アーメン。今日最後に第一ヨハネの4章の4節の御言葉、ご起立の上朗読し、そしてご一緒に賛美をもって最高の権威者である主の御名を崇めてまいりましょう。ご一緒に、さあ、はい。子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方が、この世にうちにいるあの者より力があるからです。アーメン。今日私たちのうちにおられるイエス・キリストご自身、御子の御霊様、心から感謝します。この世にいるあの者よりも強いお方、権威をお持ちのお方が私たちのうちにおられます。アーメン。主に栄光をお捧げし、賛美を捧げてまいりましょう。